大竹紳士恋ゆるく火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
引き続き
やりづらいですけどね。
やりづらいですか。この流れでお願いしますよ。ここはもうちょっと切り替えて、
何でしたっけ、プールが終わった後の5時間目みたいな話
言ってました、
ね、あ、私たちの方がなんかそう見えたって言われたんですよね。
いや 私たちはもうすごいもう楽しみに聞きますので、はい、
しっかり何卒よろしくお願いします。
何卒
まあ、ゴールデンウィーク中はですね、いろいろこう政治の動きも止まりますんで、はい、結構報道も結構薄めになったりね、するんですけども、まあでもこの長い間の休みの間にですね、こう国を運営する人たちっていうのはこう、なんか忘れてもらおうとかですね、一気にあれを進めちゃおうとかですね、そういうことを考えるもんなんですけど、わずか10日ほど前にですね、菅政権発足から初めてとなる国政選挙っていうのが3つ行われまして、まあ、これはまあ不戦敗も含めて全て参戦連敗全敗ということになったんですけど、これは長野区の選挙区補選とですね、北海道2区の補選と、広島の再選挙で、まあ、与党がそれぞれ負けたんですけど、まあ、その時にですね、まあ、新聞記事で、まあ、与党の幹部がですね、大型連休まではこの結果が騒がれるけども、その後は世間は忘れるだろうというふうにコメントをしてですね、まあ、まさにこの今この大型連休が明けたらですね、もう忘れるんじゃないかというふうに思われているということなんですけど、うん、まあ、この大型連休を挟めば国民は忘れてくれるっていうのは、まあ、割とこれまでも繰り返されていてですね、例えば2015年の安保法制の時なんかもシルバーウィーク前にですね可決をして、まあ、こういった大型連休を挟めばちょっとこう忘れてくれるかなっていうようなことがあって、まあ、この長い休みっていうのはですね、こう政治の空気を操縦する人たちにとってみたら結構重要なものというんですかね。でもこの国政選挙の3連敗っていうのは、まあ、いろんなお金のね、まずいやり取りってのありましたけど、それプラス、まあ、コロナ対策の不安とか不満とかですね、まあ、オリンピックを強行するとかそういうことへの不信感っていうのも含まれたはずなんですけど、まあこのゴールデンウィークが終われば世間も忘れるっていうのは改めてね、そういうことを言ってたんだってことをまず思い出しておきたいんですけど、うん、で、このまあゴールデンウィーク中に忘れちゃいけない問題としてですね、二つ挙げておきたいのが、この国民投票法改正とですね、入管法改正法っていうのの問題がありまして、これがまあゴールデンウィーク明けに一気に進めたいというふうにどうやら託まれているっぽいんですが、この国民投票の投票法の改正についてなんですが、昨日5月3日がですね、まあ、憲法記念日で、菅さんがですね、まあ、憲法改正を求める集会に自民党総裁としてビデオメッセージというのを寄せまして、まあ、その集会のタイトルがですね、この憲法で国家の危機を乗り越えられるのかというものなんですね。まあ自民党の総裁としてっていうコメントではありますけども、まあこの首相の立場にある人がですね、今この国家の危機を憲法のせいにしようっていうふうにするのはまあどうなのかなと、なかなか受け入れにくいなと思うんですよね。まあその今医療体制の確保とかですね、迅速なワクチン接種とかそういうのが求められているときに、憲法に言及している場合だろうか段階だろうかというのがあって、で、まあ、この時にこのコメントの中でですね、菅さんが、この新型コロナウイルスの感染拡大に言及しながらですね、この緊急事態条項っていうのを憲法に入れ込んだらいいんじゃないかということについて、まあ、極めて重く大切な課題であるというふうに語りまして、まあ、これは緊急事態条項っていうのは、これいろんな災害があった時にですね、まあ、その時々の内閣が、まあ、国民の権利を一時的に制限するということなんですけど、まあ、それを入れたらいいんじゃないかっていう、こう声に対してあんまり菅さんこれまで特には答えてこなかったんですけど、まあ安倍さんなんかはね、もうこういう集会なんかに率先して参加して、そうだそうだ、そういうふうに変えるべきだということを積極的に言及してたんですけど、まあ選挙でこういうふうに3連敗してですね、そしてなかなかコロナ対応もおぼつかないで、オリンピックはやってくるっていう時に、まあこのかなり保守層の方からですね、支援をもらいたいと、支持を得たいっていう気持ちがあって、こういうことを言及したんだろうとは思うんですけれども、で、この同じですね、集会で、下村博文さんという政調会長がですね、この緊急事態条項を加えるべきだって言ったときに、今は国なんだけれども、ピンチをチャンスに変えるように政治が動かなくちゃいけないっていう言い方をして、まあ、このコロナをですね、ピンチをチャンスに変えるっていう言い方をするのは、ちょっとどうなんだろうかって、この、まあ、言ってみれば今がチャンスだっていうような言い方をしたわけなんですけど、でもまあ、この、今ね、これだけこう、日々を、毎日をなんとか、暮らしている人たちがたくさんいらっしゃる中で、非常に失礼な発言だと思うんですけど、思い返してみるとですね、昨年の1月30日に、まあ日本でコロナが感染者が出て直後ぐらいにですね、これもまた自民党の伊吹文明さんという、まあ、元衆議院議長がですね、これは緊急事態の一つの例だと、憲法改正の大きな実験台と考えた方がいいかもしれないって言って、これまたすごく批判されたんですけど、 まあ、この1年前はコロナは実験台というふうに言ってですね、今回はですね、コロナはピンチがチャンス、コロナっていうのは ピンチはね、このチャンスはピンチはチャンスにするべきだっていうことを言ってしまうっていうのは、まあ皮肉っぽく言えば守備一貫してるんだけど、その一貫っていうのはなんかどこを見てるんだろうかなっていう感じがするんですね。
亡くなりになった方とか、
ねね、たくさんいらっしゃるわけだから、
いると思うしね。
でこの、まあ、菅さんがですね、この憲法改正議論を進める最初の一歩として成立を目指さなくちゃいけないっていうふうに言ったのが、まあ、国民投票法の改正案っていうのがあってですね、まあ、憲法改正っていうのは、衆議院参議院両議院の3分の2以上の賛成プラス、国民投票をして、まあ、その過半数が賛成したということが必要になるんですけど、まあ、この国民投票改正案っていうのは、まあ、いろいろこの例えば商業施設にですね、投票所を設けるであるとか、まあ、いろんないくつかのですね、改正案が含まれてるんですけど、これがこのいきなりこの連休明けのですね、6日にですね、衆議院の憲法審査会というところで採決したいんじゃないかと、するんじゃないかというふうに言われていて、まあ、その駅とか商業施設にいろんな共通の投票所を設けることとか、あるいは期日前投票をですね、弾力的にするなんていうのは、まあ、それはいいと思うんですけれど、ここで問題されているのが、そのテレビなどのですね、スポット CM をどこまで規制するかということが一切、盛り込まれてないんですよね。で、まあ、これずっと言われてたんですけれども、これについてあまり議論がされてなくて、こうテレビとかですね、ラジオの政党のスポット CM っていうのは、今の国民投票法ではですね、投票前の14日間を除けば規制がないんですよね。で、費用の制限とか罰則もないんで、これってどうなるかっていうと、お金を持ってる政党の主張がですね、これは強く、だ何度も何度も CM 打てるわけですよね。
そうなんですよね。
で、政党にとってお金のないところはあまり CM 出せない、うん、で、どうしてもみんな、そういった映像とか音に触れるとですね、そのイメージっていうのが入り込んできますから、うん、そうなるとやっぱそこは平等にやらなくちゃいけないんじゃないのというような議論というのがあまりされてなくて、まあ、それこそ僕が最初に話したですね、選挙の参戦全敗のうちの一つである、まあ、広島選挙区ではですね、河合克行案里さんに対して、その自民党が1億5000万円の選挙資金っていうのを投じて、その使い道が明らかになってないままなわけですけれども、つまりその1億5000万円って何かって言ったら、まあ、お金をかければですね、世論は動くというふうに考えているというふうにまとめることもできると思うんですけど、そういう議論があまりされてない。で、プラス、まあ、CM 規制だけじゃなくてですね、その最低投票率の議論というのも必要だろうと。つまり一定の投票率に達しなかった場合、まあ、その投票を不成立とするということも盛り込んだ方がいいんじゃないかっていうようなことも言われてるんですけれども、まあ、ここら辺の議論がない中ですね、まあ、さっき言ったような、コロナのこれはピンチはチャンスだとかいうような言い方をして、こういった憲法議論に踏み込んでいくっていうこと自体がどうなのかと思うし、まあ、何よりこの首相がですね、この憲法で国家の危機が乗り越えられるのかっていう集会に出ること自体がですね、うん、この急ぎ足っぷりっていうのはやっぱり警戒しなくちゃいけないし、まあ、だけどほらゴールデンウィークなんで、どうしてもメディアもですね、なかなかそこら辺はこう重点的に、報じることができないと。まあそれはある種このタイミングでやるってことは、まあ分かってるなという感じがしなくもないんですけども、うん、
局によってもばらつきありますしね、取り上げる分量っていうのはね。
で、まあもう一つですね、国会で審議されている入管法ですね、出入国管理及び難民認定法、まあ、入管法の改正案というのにまあ批判が高まってまして、まあ、これはどういう問題かというと、まあ、この難民申請している外国の方がですね、まあ、今日本で難民として認定されるっていう道はかなり狭くて、まあ、入管施設にまあ長期間ですね、収容されてしまうっていう問題があるんですけれども、まあ、その状況を打開するために改正案っていうふうに言ってるんですが、まあ、実際はですね、まあ、罰則が盛り込まれるなんかして、などしてですね、まあ、現行の制度がかなり厳しくなると。で、とにかくその外国人の方を排除するっていう意向が強くなっていると。で、まあ、この問題点とされるのが、まあ、オーバーステイなどで、こう、強制退去令書っていうのを発布されたですね、外国人がですね、まあ、日本自ら出国しないと、刑事罰が適用されるようになると。で、その方たちの中にはですね、まあ、日本に家族がいたりとか、まあ、いろんな事情で帰国するとですね、ご自身の身に危険が及ぶっていう方もいらっしゃるわけなんですけど、で、あるいはですね、改正案ではその難民申請を3回行った申請者を自国に、送還することも可能になると。で、日本の難民認定率は非常に極端に低くてですね、例えば2019年のデータだと、まあ、0.4% 申請した人、まあ、44人という、こういう数値が出てるわけなんですけど、で、あの3月にはですね、まあ、その名古屋の入管に収容されていたスリランカ人女性のですね、ウィシュマ・サンダマリさんという方がお亡くなりになったんですね。この方も1月以降ですね、もう嘔吐したり、体のしびれっていうのがずっと続いていて、 お手洗い行くにもですね、職員の介助が必要な状態で、まあ、3月にもう一回亡くなられたんですけれども、まあ、その間ですね、当然病院行きたいとか、ちゃんと身体のケアをしてくださいってことを言ってたんだけれども、全くそれをしてなかったと。で、その病院で受けたですね、血液検査とか CT 検査の結果を見ると、これはもう集中治療室で高度医療が必要なレベルっていうことだったのに医療を受けさせなかったと。で、これは医師もですね、まあ、仮放免といってその身柄の拘束を、まあ、仮に解く措置をするべきだっていうふうに指摘をしてたんですけども、まあ、その診断内容がですね、まあ、今回この入管法は入管庁がですね、経緯を報告したその中間報告には一切記載されてなかったんですよね。まあ、つまりそういう状態にあるっていうことを、まあ、隠蔽してたっていうことになるわけですけど、まあ、こういう人権意識の中でですね、入管法の改正が、まあ、通されそうとしていると。まあ、この国民投票法の改正とですね、まあ、入管法の改正っていうのが、まあ、ゴールデンウィークが終わった後にですね、まあ、一気に来るんじゃないかなということもあるので、まあ、なぜこういう法案が、まあ、一気に通されそうとしているのか、まあ、そういう時にどういう背景があるのかっていうのは考えなくちゃいけないですね。まあ、このゴールデンウィークの間のその前にあったこととですね、この直後にこう、不意打ちのように動かそうとしているっていうことがあるってことを、まあ、直視しなくちゃいけないのではないかなというふうには思いますけどね。
難民の方の収容されてる写真を前、この番組で見たんですけど、すごい数の方がギュッて入ってて、
そうですね、
それもしかもこの今コロナ禍の中でどういう状態で、そんな、ね、亡くなりになる方のケアもしっかりされてない中で、どういう形になってるんだろうってちょっと思いましたけどね。
まあ、本当にだからこれからね、もうオリンピック、まあ、やるというつもりらしいですけれども、このいろんな世界の方々を招くようなですね、人権意識っていうのを果たして日本が持ってるのかって考えると、この入管の問題を考えた時にですね、なかなかこう首を縦に振れる状態にはないというふうに思うんですけれども、まあとにかく進めたいということがですね、いろいろと起きているということですね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、大竹紳士交友録、今日の担当は武田砂鉄さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
すぐ帰ります。
今度は生歌です。
すぐ帰ります。